一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝主の手術に私たち一人一人の名を呼び、あなたに礼拝を捧げるこの幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。今朝私たちはホサナホサナとあなたに皆を、あなたの皆を褒めたたえながら礼拝に集められたものであります。どうぞ主よ、この礼拝を豊かに祝福してください。あなたに心からの礼拝を捧げるものとして、今日あなたが聖霊の豊かな恵みを私たち一人一人に注いでくださいますようにお願いいたします。あの時2000年前エルサレムに響いていたあの歓声をもって私たちにその喜びを送ってくださり、どうぞ今日私たちも喜びのうちにまた歓声をもってあなたを迎えることができますように、どうぞ私たちに貧しき心を与えてください。へりくだる心を、ひざまずく心を与えてくださいますようにお願いいたします。そして今日語られる御言葉をもって新しい一週間の歩みに、私たちの様々な生活の戦いの中であなたの恵みによる勝利に預かることができますように助け導いてください。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また辞める者たちがおります。主を憐れんでくださり、それぞれの場所にあってあなたの慈しみとまた祝福を与えくださいますように心よりお祈りいたします。今日世界中で捧げられているすべての礼拝の上にあなたの恵みと慈しみが豊かにありますように、感謝してイエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今お祈りいたしましたように、今朝は主の手術礼拝です。英語ではパームサンデーというふうに申しますけれども、また別の言い方では枝の手術というんですね。だからエリちゃん笑ってますけれども、枝ちゃんのですね、エリザさんは枝ですから、いつも枝ちゃんと呼んでますけれども、枝の手術、エリちゃんの日ではありませんけれども、枝の手術、まさにパームサンデーというふうに申します。この日はイエス様がエルサレムに入場した日、そして受難週の日の始まりです。つまり金曜日に十字架にかけられる、そこに向かってイエス様の見苦しみが増されていくのがこの一週間の歩みであります。その始めにあたって、この日人々はマタイによる福音書21章を開きましたように、ホサナホサナ、ダビデの子にホサナ、そのように喜びとともに主を褒めたたえイエス様を迎えました。ホサナホサナ、これは詩編118編の御言葉であります。お開きになる方は958ページ、旧約聖書の958ページ、118編の25節から958ページ、ご一緒に読みましょう。このホサナホサナのですね、この意味でありますが、詩編118編の23節から25節をともに読みたいと思います。旧約聖書958ページ。3、はい。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。今日私たちもこのように礼拝に集い、ホサナホサナ、どうか主よ、今日こそあなたの御業を表してください。どうか主よ、私たちを救ってください。すべての罪の縄目から、また様々な生活の苦しみから私たちを解放し救ってください。そして私たちに栄えを表してください。そのように今朝も賛美しました。ホサナホサナ、ダビデの子にホサナ。そのようにして私たちは礼拝に向かって集められてきました。マタイによる福音書先ほどの21章の8節の中には、この時大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また木の枝を切って道に敷いた、そのように書かれています。そして大勢の群衆が喜び踊りながらイエス様を迎えました。この喜びが何故か、さらにですね、このヨハネによる福音書平行記事の12章の言葉を読むと さらにそのことの意味がわかるのではないかと思います。ヨハネによる福音書の12章15節、同じ平行記事の中には、シオンの娘よ、恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。ここには、恐れるな、シオンの娘よ、恐れるな、そのような言葉が加えられてあります。つまり、その時恐れを抱いていた人々のところに誠の王が来られたのですから、それがいかにこの人たちにとって大きな喜びであったか。虐げられている者、失望し、また自信をなくしている者たち、先週お話ししましたように虚しくさせられている、そのような者たち、それゆえに恐れを抱いている。しかし、そのところに王様がやってきた。私たちを治めてくださる王様がいよいよエルサレムに入城し、そしていよいよ私たちを治めてくださる、その喜びが湧き上がって、ホサナホサナ、そのように人々は主を礼拝したのであります。ひざまずいて自分の洋服を道に敷く人もいた、木の枝を切って道に敷く人もいた。何かしらを持って主に礼拝を捧げたい、主にひざまずいて主を迎えたい、そのようにこのところで主が迎えられました。私たちもおのおのこの日々の生活の中で恐れというものを抱きます。皆様を恐れさせる一番の事柄は何でしょうか。病気になること、健康を害することでしょうか。もしくは経済的な事柄、お仕事の恐れ、もしくは子育てをしているお母さんたちであれば、子育ての不安や恐れがいつも心の中につきまとっているかもしれません。何よりも私たちはたびたび自分の弱さ、自分の罪の深さ、これを知るときに恐れを抱きます。しかし、今朝そのような私たちに、恐れるな、シオンの娘よ。このシオンの娘というのは当時のエルサレムの都、またエルサレムの神殿、そこに集まるすべての主を礼拝しようとする人たち、そのことを意味しています。つまり今朝で言うならば、礼拝を捧げに教会に来られた皆様のことです。この私たちに、恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、そのように今朝御言葉が語っています。あなたの王様が来られる、誰かの王様ではない、あなたの王様が来られるんですよ。その王様はどのような王様であるのか、今日はそのことを御言葉を通して共に分かち合っていきたいと思います。マタイによる福音書21章の5節に、この方がどのような王様であるか記されてあります。21章の5節、シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って、あなたの王様がエルサレムに入城された。私たちのために、私たちを治めるために来られたこの王様は、軍馬に乗って来られたのではなく、また力を行使する武力や権力を持って治める王様ではなく、人々を従わせるために高いところから命令し、力を持って治めようとする、そのような王様ではなく、ここにはっきり記されています。柔和な王として、転ばに乗って来られました。この王こそが私たちの唯一の救い主、唯一の希望であるイエス・キリストであります。柔和な王として、 今朝聖書箇所として開きましたマタイによる福音書の11章の29節のところにもこの柔和という言葉が出てきます。イエス様はご自分のことを表されるのに、私は柔和でそして謙遜なものだから、そのようにおっしゃっています。イエス様のご性質を表すのにこの最も適している言葉の一つが柔和であると思います。イエス様はまさに柔和な人です。よくこの柔和という言葉が使われるときに、日本語の柔弱ではありません、そのように申します。柔和と柔弱には大きな違いがあります。何か私たちはこれから柔和という言葉を使っていきますけれども、それは弱いものとして、ただへりくだってへりくだって、この間も言いましたね、いや私はダメです、いや私は何もできません、いや何の力もありません、そのようにしてただ自らを下げ、また弱さの中でですね、その弱さに埋没していくような、そのような姿ではない。イエス様のこの表された柔和の人のお姿、それは先ほどの五節の中にありました柔和とセットとして出てくるこの言葉は、荷を負うということ。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って、つまり柔和とは重たい荷物を負っていること。先ほどのマタイによる福音書の11章の28節に出てきました、重荷を負う者はすべて私のところに来なさい、私が休ませてあげよう。重荷とは本来人々が負いたくないもの、喜んで負うことができないもの、また悠々と負えるような性質を持っていないもの、これらのものを重荷と指すのでありましょう。人生に起こる様々な試練、苦しみや悲しみ、そして何よりも人間の罪、これらの重荷は誰もが、あ、負います負います、私にぜひ負わせてください、そのように言う方がいるでしょうか。ぜひ言う方がいれば学びたいと思いますけれども、私に負わせてください、いやぜひその重荷は私が背負いたいです、人生の悲しみも苦しみも絶望も失望、私は全部負いたいです、いやむしろ重荷というのはそのような性質を持っていないものを重荷というんではないでしょうか。本来負えないもの、自分の人間的な力では負うことができないもの、解決することができないもの、まさしくその最大なものが人間の罪であります。それでもなお柔和の最大の特徴は、されど荷を負うことにある、積極的に使命ゆえに、イエス・キリストの十字架ゆえに、神様の恵みゆえに、神様の愛と許しゆえに、積極的に追っていく、担っていくこと、ここに柔和があります。今日聖書の中で窪羊に読んでいただきました旧約聖書のイザヤ書の53章というところは、皆さんご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、イエス・キリストの姿を明確に表した苦難のしもべの姿です。この受難週の時、受難節の時は何度となくこのイザヤ書を開いております。1149ページ下の段からイザヤ書53章この53章たった1章の1節から12節ですから、そんなに長い章ではありませんけれども、この1章の中に負うという言葉が4回出てきます。また担うという言葉が口語訳になるとですね、3回となって出てきます。ちょっとですね、読みたいと思いますけれども、イザヤ書53章の3節、彼は軽蔑され 人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。四節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。そして六節、主は彼に負わせられた。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ごめんなさい、先ほどの53章の4節が口語訳だと、悲しみを担った。そのような言葉になっております。そして11節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って、満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。そして12節後半部分です。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。まさにこの53章というこの章は、この二つの言葉で構成されていると言っても間違いではないでしょう。つまり、負うということ、そして担うということにおいて、苦難のしもべというものがいかなる姿を持ってこられたか、その性質がどこにあるのか。なぜなら、それがまさに柔和な人として、柔和な王として、世の人々の私たちの罪を負うために来られたイエス様の最大の目的がそこにあるからです。先ほどの12節にありました。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。今朝教会学校でルカによる福音書23章の34節の言葉を学びました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。まさにその取りなしをもって、人々の罪を担われた、負われた。それが柔和な王として来られたイエス様のご使命でありました。このある人はですね、柔和な人というこの箇所を、この言葉をこのように訳されました。これは塚本トラジという先生ですけれども、踏みつけられてじっと我慢している人。柔和とは踏みつけられてじっと我慢している人。そのすべてが苦しみの中で、悲しみの中で起こっているその出来事を、一切を身に引き受けている人。その言葉をですね、これを正しくこの聖書がですね、語っている言葉として今日聖書の箇所を開かせていただきました。ペテロの手紙の第1、2章のこの23節と24節の言葉です。431ページ共に読みましょう。ペテロの手紙第1、2章の23節、24節の言葉です。よろしいでしょうか。ペテロの手紙第1、2章の23節、24節を読みましょう。3、はい。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。アーメン。イエス・キリストというお方が、先ほど言いました、踏みつけられてもじっと我慢している人、そのように塚本先生が訳したそのお姿は、まさに罵られても罵り返さない、苦しめられても人を脅さない。しかし私たちの人間的な性質で言えば、痛められたら痛み返したい、傷つけられたら傷を持って返したい。いや、よく倍返しという言葉がですね、何年か前に流行りましたけれども、倍になってでも返したい。その人が苦しむことの方がむしろ自分を慰めているかのように思う。 しかし柔和な人はそうではない。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担い、そして正しくお裁きになる方にお任せになりました。一切を父なる神の御手に委ねた。それがイエス様のお姿でした。そのことを通してイエス様はそこに神様の栄光が表されることをご存知でした。イエス様はもちろん神の子としての力を振りかざすこともできたでしょう。けれどもそれでは神様の御心が実現しない。イエス様の最大の使命は十字架において罪を許すこと、担うということ、追うということ。しかし皆さん、今日のルカによる福音書23章34節の言葉をもってもイエス様がただそのことを言わおっしゃったとき、どのような状態にあったのでしょうか。イエス様も同じように十字架につけられていたんです。何か元気な体で痛みも苦しみもない中で、許してください、そのように言ったのではありません。そうではない。ご自分も十字架につけられ、手に釘の穴を刺され、足を打たれ、その傷から血が流されながら、そこで苦しみをいただきながら、痛みながら、激しい苦痛を覚えながら、イエス様は父よ彼らを許してくださいと取りなされたのです。イエス様のその許しは、私たちの罪が許されるとき、そこにイエス様の犠牲があるということ。しかしそれこそがまさに柔和な人として、追う者として来られた者の姿でありました。罪人のためにとことん低くなっていく。皆さん、荷物を追うためには上にいたら追えないんです。重荷を追うためには下に行かなければ荷物を背負うことができない。最も暗闇に置かれてある者たちの最も低きに下らなければイエス様は荷を追うことができません。しかしその荷を追うために、当時呪いであったこの十字架刑というものをその身に引き受けられていきました。このへり下る、そしてイエス様が最も低くなるお姿は、ヨハネによる福音書13章に書かれている専属の儀式を通して私たちに教えられています。イエス様は自分の時が来た時、ご自分の時が迫ってきた時、弟子たちをこよなく愛された。裏切るユダを含め、最後には離れ去っていく12人の弟子たちを含め、その者たちの足を洗われた。私はいつもこの箇所を通して、またこの受難週の時に思い出すある方のお証があります。この私たちはしませんけれども、ある多くの教会では受難週の中、この木曜日、専属をされたこの時にあたって、教会員の中でですね、専属の儀式を行う。一人一人回ってきてですね、ひざまずいて足を洗うということがどういうことなのか、それを私たちが体験するために。その時にある姉妹がおっしゃいました。自分の教会でその専属儀式の式が次の日にある。その前の晩にその方は祈られたそうです。あの羊さんだけには当たらないように、あの羊さんだけにはですね、自分が順番が回ってこないように、そのようにある姉妹がですね、別の教会の方ですけれども祈られたそうです。そして次の日、くじを引いて順番が回ってきた。自分の前にその羊さんの足が置かれた。でもこれはまさに今日の御言葉の通り、イエス様が重荷を負うということ、イエス様が足を洗うということは、洗いやすい人の足だったから洗ったわけではないんです。これから裏切ろうとしていく者たち、私たちすべてはイエス様において敵対する者たちです。神様に反抗して反逆していく私たちです。けれども イエス様はその者たちを許すために自らその身に引き受けられ、ひざまずかれたのであります。私たちが洗いやすい人の足を洗っているその中で、あ、洗えた洗えたですね。洗足儀式を何年やったって変わりません。私たちは、あ、あなたの足ちょっと来てちょうだい、私が洗ってあげるから、小春ちゃんの足ですね、サラちゃんの足、可愛い子供たちの足なら、じゃそれも嫌だという人もいるかもしれませんけれども、でも私たちは洗いやすい人の足は喜んでひざまずけるでしょう。あ、この人の人愛してるから。でもそうではない。その本質は敵対する者の足を洗われたということ。そこにおいて柔和な王として来られたイエス様のご使命は成し遂げられていくということ。私たちは今日この箇所を通してイエス様がそのようにしてくださって、そこまでして私たちの罪を許すために下ってくださったお姿、そしてそこにおいて神の栄光が表されたお姿、そしてイエス様はマタイによる福音書でこのように申しました。11章の28節から30節をもう一度読みます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。今日このイエス様の入場された、エルサレムに入場されたイエス様、ホザナホザナと言って叫んでイエス様を迎えたこの人たちの言葉は、この人たちの叫びは、この後数日後に虚しく変えられていきます。十字架につけろという言葉に変えられていきました。けれどもイエス様はエルサレムに来られ、入場され、そして人々の間に、私こそが王であり柔和な王としてあなたのために来た、そしてエルサレムに入って来られたお方であります。そしてイエス様は今日11章の中で、私たちもまたイエス・キリストの柔和に、そして謙遜に学ぶことを導いておられる。私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば私は安らぎを得られる。今日力松兄弟の証がありました。今回プサンに行った皆さん、そして何度も言いますけれども2014年に私も参加させていただきました。一つの皆さんを通して明かしされている言葉は、なんでこんなにも愛を持って迎えてくださるのか。さっきですね、力松兄弟が言っていましたように、多摩川なんてどこの人かわからないけれども、キリストの教会ゆえに愛を持って迎えてくださる。でも皆さん、韓国において、かつて私たち日本は敵性国でありました。その中においてどれぐらいの苦しみを負わせたか、傷を負わせたかわからない。本来人間的な思いで言えば、その人たちを顔も見たくない、本来そのような関係です。自分の家族を殺し、自分の家族を痛めつけ、そのようにした人を皆さん喜んで迎え入れることは簡単なことでしょうか。けれども今日まさに兄弟の証の中にあったように、キリストゆえに、キリストの十字架ゆえに、シオンの教会がその聖霊の息吹の中で十字架の許しに預かっているがゆえに、まさに柔和さを、その命はスヨンロ教会に、韓国の教会に注がれているがゆえに、生徒の皆さんが喜んで日本からのお客さんを迎えてくださるのであります。これはまさにそのお一人お一人が柔和な王なるイエス様をお迎えしているからです。私たちの人生においてどのような王様に従うかがとても重要です。どのような王様を私たちの人生にお乗せするかがとても重要です。 最後に皆さんにどのような人生が本当の幸いな人生かをお伝えして終わりたいと思います。それはこの方、柔和な王として来られたイエス・キリストを王としてお乗せする人生です。今日マタイによる福音書21章に、主がお入りようならば、そのような言葉がありました。私たちの人生に主がお入りようならば、この王を乗せて、そして私たちが行くこの人生こそが最大の幸いな人生であり、安息のある人生であります。最後にですね、皆さんに前回も以前もですね、ご紹介したかもしれません、この高橋三郎という先生が、地に次ぐもの、これはどこから来ているかというと、このマタイによる福音書の5章ですね、5章の3章の推訓の中に、5節にあります。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。そのことを通してですね、最後に先生がお話ししてくださっているこの おこぜの話ですね、以前もお話ししましたけれども、これをですね、最後皆さんに紹介して、本当にこの恵みを私たちもいよいよ受け取ることができますように、イエス様を王としてお乗せする人生を今日私たちが選び取ることができますように、日々その許しの中で、許されたものとして許し、首輝きを追うものと、その喜びに預かることができますように。最後に一つ、実に愉快な勝利の物語をご紹介します。田村先生というある中学校の教師がバイブルクラスの指導をしていたが、1946年のペンテコステに4人の生徒が洗礼を受けることになった。その名はエンクロにオコゼ、ピンちゃんにビンコ、すべて愛称であります。この中でもオコゼは体格も良く、柔道も強かったが、ある日クラスのいたずら白木に呼び出されて、散々殴られるという受難を経験しました。この白木は喧嘩っ早いので有名で、ある時カンナをかけな、ある時カンナを、カンナですね、カンナをかけながら友達をと口論をしていた時、いきなり何をと叫んでカンナを振り上げたというので、一躍カンナという異名を取った少年でした。このカンナがある日オコゼを運動場の真ん中に連れて行き、彼がクリスチャンだということを確かめた後、このように聞きます。それじゃあ伺いますが、ヤソは左の頬をぶん殴られたら右の頬を向けて殴らせてやれとお教えになったそうやな、それはほんまか。ほんまや。ここでカンナの声が急に激しくなった。そんなら一つその通りにやってみよう。というなり、カンナの右手がオコゼの左の頬に飛んだ。よろよろと仕掛けるのをオコゼは腰を下ろし気味にして耐えた。激しい憤りに体中の血が湧く。殴り返しても特訓でもカンナには負けないという自信がオコゼにはある。それをじっとこらえる辛さ、歯を食いしばってオコゼは右の頬をそっとカンナの方へ差し出した。ほう、さすがにヤソの弟子様だ。カンナの肉々しげな声とともに彼の左手が飛んできた。こうして10回も15回も左右交互にカンナの拳がオコゼの両頬に飛んだ。オコゼは最後まで歯を食いしばり、両足を開いて耐えに耐えた。心ゆくまで相手をぶん殴った後、カンナはさすがにヤソの弟子様だ、見上げたもんや、帽子を脱ぐぜと帽子をちょっと持ち上げ、それをまた頭に乗せ、肩で風を切るようにして悠々と立ち去っていく。この後ろ姿を見てオコゼはもう我慢ができなくなります。こんちきしょう。彼は復讐を決意し、バイブルクラスの田村先生に破門状を出したいと申し入れたのでした。それに対して田村先生は、よし、そんなに欲しけりゃ書いてやろう。簡単なもんだ。すぐ書いてやろう。それをポケットに入れて思う存分にやれ。お前なら大丈夫だ。オコゼは一段と声を張り上げて泣いた。号泣であった。書いてやるというのに泣くやつがあるか。まあもっと静かにしろ。 すぐ書くが、その前にみんなで祈ろう。磯田、君から祈れ。僕が最後に祈る。こうしてみんなで一緒に祈るわけです。涙で声は途切れがちで、声にならぬ祈りもありました。ところが祈り終わると、おこぜが両頬を涙でぐしゃぐしゃに濡らして、真っ赤になった目をきっと据えて、先生、僕は波紋状はもういりません、と言うと、同時にわーっと声を上げて泣き出した。波紋状がなければ復讐できんのじゃないのか。僕はもう復讐しません。僕許してやります。田村は思わず両手を伸ばしておこぜの両手を取った。涙がもう一度咳を切ったようにこみ上げてきた。おこぜありがとう。二人は手を握り合って泣いた。みんなも泣いた。ところがこの後に実に素晴らしい後日物語がついているのです。それから半年も経たないうちに、カンナもバイブルクラスに出席するようになった。連れてきたのはもちろんおこぜであった。福音の勝利です。そして私は、これ高橋先生ですね、そして私はこれを単なる一つのエピソードとして終わらせたくないのです。私はこの物語の中に、福音の本質が実に生き生きと表されていると思います。おこぜは許しました。彼は肉につける自分の心を断ち切るために、あの苦しい涙の祈りを必要としました。しかし彼はついに復讐の執念に打ち勝ちました。古いおこぜは死に、彼はこうして地上から天国への脱出を敢行した勇者となりました。こうして彼はかつての敵カンナをついにバイブルクラスに連れてきました。天に国籍を持つ者こそ地を継ぐとはこういうことであります。アーメン。今日私たちにこのメッセージが語られていることを本当に感謝いたします。私たちこの受難節の中、いよいよ復活の主の栄光を仰ぎ見る私たち、その私たちが今日この福音に表された勝利に私もまた預かるものとなれますように。イエス・キリストをお乗せする人生は変えられる人生です。喜びと勝利の人生です。この勝利に共に預かることができますようにお祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、主の主日、いよいよ受難週が始まり、一日一日とイエス様あなたの見苦しみが深まっていくこの時、今朝語られた御言葉が、この新しい週間も私たちのうちに、私たちの心に霊に響き、私たちが何度となくあなたの十字架にひざまずきながら、新しい一日の歩みの中で、イエス様、あなたを柔和な王として、誠の王として迎える、そのような備えを成してくださいますように、心よりお祈りいたします。イエス様、主がご入り用ならば、この言葉をもってどうぞ私たちの人生の歩み、あなたの栄光を表してください。誠の王としてイエス様あなたをお乗せする幸いな人生を私たちに与えてくださり、どうぞあなたを信じ、あなたにすべてを委ね、またあなたの十字架上での許しの取りなしに日ごとに預かりながら、私たちもまた許し愛し重荷を負い、福音の勝利に預かることができますように。今日の御言葉の通り、きっとそのようにしてくださることを信じ、なお残されたこの一週間、あなたの十字架の恵みに合わさせてくださいますようにと切に祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝して信じてお祈りいたします。アーメン。